人一人が自分らしくいられる街を目指して、男女平等参画と多様性の尊重、男女格差を測るジェンダーギャップ指数のスコアからも分かる通り、日本はまだまだ男女平等とは言えません。この差を解消するにはどうしたらよいのでしょうか。性別などにかかわらず、自分らしく生きるためには一人一人の意識が大切です。問い合わせ、市民共同化。ジェンダーギャップ指数上位国と主な国の順位。順位と国名を上から順に。1、アイスランド。2、フィンランド。3、ノルウェー。4、ニュージーランド。5、スウェーデン。10、ドイツ。15、フランス。25、カナダ。27、アメリカ。63、イタリア。79、タイ。83、ベトナム。99、韓国。102、中国。115、ブルキナファソ。116、日本。世界経済フォーラムグローバルジェンダーギャップ報告書2022をもとに作成。写真があります。説明。4人の中学生が校内の一角で談笑しています。着用している服は上は紺、下はグレーと同色ですが、形は様々です。説明終わり。パート1、性別役割分担意識とアンコンシャスバイアス。私たちの日常には性別役割分担意識とアンコンシャスバイアスが根強く残っていて、それが男女格差の大きな要因となっています。性別役割分担意識は、いわゆる男は仕事、女は家庭のような考えのことです。またアンコンシャスバイアスは、無意識の思い込みや偏見を意味し、日常生活や職場など様々な場面で起こります。それ自体に良し悪しはありませんが、気づかずにいるとその言動によって相手を傷つけたり、相手の可能性を狭めてしまったりすることがあるため注意が必要です。アンコンシャスバイアスに気づこう。家庭で、うちではパパが料理担当なの。男性なのに料理が得意なんてすごいね。職場で、A さん、女性、お子さんまだ小さかったよね。じゃあこのプロジェクトの担当は難しいかな。男性は料理が苦手。子育て中の女性は重要な仕事を担当するのは難しいなど、性別や状況によって無意識の思い込みをしていませんか。まずは自身のアンコンシャスバイアスに気づくことが大切です。自分の言動を思い返してみましょう。インタビュー。自分のやりたいことにチャレンジ。京急バス株式会社逗子営業所、西原麻子さん。大型車の運転が好きと話すのは、バス運転手の西原さん。子供の頃から大きな乗り物に興味があり、自然と二輪車、普通自動車、大型自動車の免許を取りました。トラックの運転手を経て、もっと運転がうまくなりたいとバス会社に転職し、今では30年以上のベテラン運転手です。近年女性のバス運転手は増えてきていますが、西原さんは大手私鉄系バス会社初の女性運転手で、当時は世間からも注目されました。バスの運転がしたいから運転手になっただけと、職業を選ぶ際に性別を気にすることはなかったと就職した頃を振り返ります。性別を理由に何かを制限されることもなく、何でも経験してみないとわからない、挑戦してごらんと自由に育ててもらったことが影響しているのかもしれません。もちろん男性が多い職場で苦労したこともたくさんあったそうです。 それでも利用客から、ありがとう、頑張ってと声をかけてもらえるのが嬉しく、やりがいにつながっていると笑顔を見せます。何事もやってみないで諦めてしまうのはもったいない。性別に関係なく、自分がやりたいと思ったことにチャレンジしてほしいです。運転席に座っている西原さん、バスの前に立つ西原さん、2枚の写真があります。一律小坪保育園、小泉正幸さん。現在、一律保育園で働く男性保育士は4人で、そのうちの1人が小泉さんです。仲良しの友人に誘われ、高校の選択授業で保育を選択したことをきっかけに保育士を志しました。もともと小さな子供と遊んだり、面倒を見たりすることが好きだった小泉さん。保育の仕事は毎日が楽しく、やりがいしかないと声を弾ませます。保育士を目指す男性は意外と多く、専門学校でも3分の1を男性が占めていたそうです。一方、就職活動では男性用の設備が整っていないため断られたこともあったと話します。保育園にも男性と女性両方の保育士がいる方が良いと感じています。子どもにとって社会と同じように男性と女性がいる方が自然なのではないでしょうか。また男性保育士の方が話しやすいと言ってくださるお父さんもいますし、もちろんその逆もあるはずなので、園児と2人だけにはならないなど誤解を招かないよう気をつけなければならないこともあります。しかし保育士に性別は関係ありません。誰もが働きがいを感じることができる仕事と胸を張ります。好きな仕事だから毎日が充実しています。いつまでも魅力ある先生でいたいです。指人形を前にして微笑む小泉さん。子供たちと公園のベンチに座っている小泉さん。2枚の写真があります。選べるっていいね。一律中学校ではスカートとスラックスから標準服を選ぶことができます。女子生徒の標準服はスカートのイメージが強いですが、スラックスを選ぶ女子生徒が少しずつ増えてきています。向かって左、紺のブレザー、グレーのスラックスの女子中学生がニコニコしながら話しています。小さい頃からパンツスタイルが好き、スカートしか選べないって不思議だし、選べることって当たり前。向かって右、紺のカーディガン、グレーのスラックスの女子中学生が笑みを浮かべて話しています。運動が好きだから動きやすくて嬉しい。自由に選択できる方が学校で楽しく過ごせる。パート2、夫婦やパートナーと協力した家事・育児。男性も女性も当然のこととして、家事・育児を分かち合うことが大切です。共働きが多くなっている今、夫婦で家事・育児をする重要性が増しています。仕事が忙しく家事や育児に関わる時間が少なかったシニア世代の男性も、自分ごととして家事に取り組んでみませんか。インタビュー。家事と育児は大きな仕事、夫婦で協力して楽しみたい。子育て支援センター主催、お父さんの日に参加する柳田さんに聞きました。柳田幸喜さん、真由さん、赤ちゃんを中心にご夫妻の笑顔の写真が添えられています。昨年8月の長男誕生時に、有給休暇と育児休暇を合わせ4ヶ月の休みを取得した柳田幸喜さん。100% 子供のサイクルに合わせた生活で、本を一冊も読めないとはまさか思えませんでしたと振り返ります。妻の体調を第一に栄養を考えて、食事は3食手作り、そしてその間に掃除や洗濯、 家事と育児を一人で抱え込むのは本当に大変だと痛感したそうです。家事は独身時代からと尋ねると、洗濯物も畳まずに乾燥機から取り出して着るような生活でした。料理もキャンプ料理程度と苦笑い。結婚後、共働きということもあって自然と家事をするようになりました。最初はお互いのやり方の違いに戸惑ったこともありましたが、今ではスムーズに協力しています。きっちり分担するわけではなく、できることを各自がするといった流れです。コロナ禍を経て改めて意識が変わったと話します。子供が大きくなるまでに仕事や体調不良などで妻が家事や育児をできない状況になってしまうこともあるかもしれない。その時に慌てるくらいなら家事育児は全部できるようにしておきたいと思いました。初めての育児は手探りで、子育て支援センターのプレパパママ広場やお父さんの日などのイベントも積極的に参加してきました。小さい頃から自分の手で世話をすることで親子の信頼関係をより強く築くことができる気がしています。これから先、仕事と家事育児の両立に大変なこともあると思いますが、夫婦で協力して子育てを楽しみたいです。プレパパママ広場はアルファベットプレパパママミーティングと名称を変え、妊娠7から8ヶ月頃の妊婦とその家族を対象に開催します。お父さんの日の詳細はインフォメーション参照。赤ちゃんを抱っこしてあやす柳田さんご夫妻、料理をする幸喜さん、洗濯物を畳む幸喜さん、3枚の写真があります。コラム「名もなき家事」とは、名もなき家事は名前がつくほどでないけど生活に必要なちょっとした家事のことです。こうした家事をするのが一人に偏っているとストレスがたまってしまうことも。家族で協力しましょう。こんなものが名もなき家事。置きっぱなしのものを片付ける。ゴミの分別、新しいゴミ袋のセット、家族のスケジュール管理、シャンプーなどの補充、トイレットペーパーの芯を捨てる。コラム終わり。インタビュー。自分ができることをやる家族に合わせた家事育児。市民メンバーとして男女平等参画プラン推進会議に参加する山本さんに聞きました。カメラを見て微笑む山本文夫さんの写真が添えられています。山本さんは定年退職をきっかけに家にいる時間を有効活用しようと家事に取り組むようになりました。それまでもゴミ捨てなど自分のできる家事は積極的に行っていたそうです。昨年コロナの影響でジムに通えなくなったこともあって、料理の基礎を学ぼうと市が主催する男性の料理教室に参加しました。教えてもらったチャーハンを家で作ったら大好評。家族からの「おいしい」の言葉が料理作りのモチベーションにつながっていますと笑みを見せます。以前から時々料理をしていた山本さんですが、今ではレパートリーも増え、目分量でもおいしい食事が作れるようになりました。最近は働く妻に代わって家事をするだけでなく、保育園に孫を迎えに行き、夕食、入浴と孫育児も行っています。お腹すいた、今日のご飯何？と嬉しそうな顔で話しかけてくる孫と接することで、料理の腕もぐっと上がりました。また保育園までは徒歩で往復1時間の道のり。それも、おかげでいい運動になっていますと生き生きと話します。家事や育児に関わりたくても、各家庭によって人それぞれできることは異なると思います。その時々の家族の状況に合わせ、 臨機応変に自分ができることをすればいいのではないでしょうか。どんなことでもやらされていると思うと嫌になってしまうから、自分でやろうと思うことが大切。まずは自分にできることが何か気づくところから始めてみてください。男性の料理教室は受講者を募集中。詳細はズームアップ寿司参照。出来上がった料理をフライパンから皿によそう山本さん。お孫さんを膝に乗せ山道にしゃがむ笑顔の山本さん。2枚の写真があります。
パート3、多様な性への理解を深める。6色の虹を知っていますか？6色の虹は多様な性の象徴で、レインボーフラッグとして目にすることが多くなってきました。今では男性と女性の2つだけで性別を分けることは当たり前ではありません。さまざまな性のあり方を知り、理解を深め、お互いを尊重しましょう。性のあり方、セクシュアリティとは？セクシュアリティは誰もが持っているものです。4つの要素が組み合わさってできていて、組み合わせは多様で決まりはありません。はっきりと分けられない場合もあるため、性はグラデーションと言われることがあります。性を考える4つの要素。身体の性。生物学的な性、戸籍上の性。好きになる性、性的指向。恋愛対象の性、好きになるかならないか、どんな性を好きになるか。心の性、性自認。自分が認識している性。表現する性、性表現。服装、言葉遣い、仕草など、心の性に関わらず、自分がどう性を表現するか。知っていますか？ LGBTQ+。それぞれの頭文字と、それ以外の多様な性のあり方をプラスに込めた、さまざまな性的マイノリティの総称です。L、レズビアン、女性の同性愛者。G、ゲイ、男性の同性愛者。B、バイセクシュアル、両性愛者。T、トランスジェンダー、心と体の性が一致していない人。Q、クエスチョニング、自分の性が定まっていない人。LGBTQ+の割合。LGBTQ+は、およそ11人に1人。この割合は日本における左利きの割合とほぼ同じで、意外と身近な存在です。日本の人口の 8.9%。電通ダイバーシティラボ2021 LGBTQ+調査2020より、合わせて知ろう。ソジー SOGIE。性を考える要素のうち、性的指向、セクシュアルオリエンテーション、性自認、ジェンダーアイデンティティ、性表現、ジェンダーエクスプレッション、それぞれの英訳の頭文字を取った言葉です。LGBTQ+が性的マイノリティの総称であるのに対し、ソジーは性の要素そのものを表していて、すべての人に当てはまる概念です。インタビュー。自分らしさを自覚して毎日生きやすくなった。バイセクシュアルを公表している高ケロさんに当事者としての話を伺いました。高ケロさん、性自認は男性。フラワーアーティストとして活動しながら、高ケロお姉さんの名前でタレント活動を全国で行い、各地で地域広報をサポート。逗子アートフェスティバルの広報も担当する。金色の髪を三つ編みにして、メガネをかけた笑顔の高ケロさんの上半身の写真が添えられています。 自分の性的嗜好に気がついたのはいつですか？小中学生の頃から言葉にできない違和感がありましたが、当時はそのモヤモヤが何かわかりませんでした。気づいたきっかけは、高校の文化祭で女装のウィッグをかぶった時です。気持ちにしっくりきて、クラスメートも、それでいいんじゃない？と自然に受け止めてくれました。10年ほど前のことで、マツコ・デラックスさんが登場して、社会的な認識が広まってきていたことも影響していたと思います。両親にも文化祭の写真などを見せて話している中で、バイセクシュアルとカミングアウトし、自然と受け入れてくれました。周囲の無理解に苦しむということは少なかった？新卒で就職した会社では、退社間際までバイセクシュアルだと言えませんでした。同世代には話せましたが、上の世代には理解されにくい雰囲気があって、職場で女性と話をするときも、男性としての会話や意見を求められることが苦手でした。カミングアウトできるかどうかは、相手の世代によります。LGBTQ プラスの方にアドバイスはありますか？自分に向き合って、自分は何者かを明確にすると生きやすいと思います。私もいろいろ調べて、自分の性的嗜好を自覚しました。女性的な感性、感情が優先するけど、女性になりたいわけでも、女装したいわけでもない。性自認も男性だ。ただ、恋愛対象が男女それぞれに向けられる。だから、バイセクシュアルなんだ、という感じです。自覚しないと人に自分を説明することができません。その結果、引きこもったり、思い悩んだりしてしまう人もいるのではないでしょうか。もちろん無理に決めないという選択もありますが、もやもやするなら公表するかどうかはともかく、自分は何なのかを自覚した方が進む道を決めやすいと思っています。また、生きるのが辛い人は相談先を探すことも大切。ネット上のコミュニティなどに参加して、まずは孤独感を払拭してほしいです。一人で抱え込まないでください。カミングアウトを受けた時はどうしたらいい？君は間違っているとか、変だというネガティブな反応はしないでください。怒らずに、理解できなくても受容してもらいたいです。これからの社会に望むことは？逗子市は2020年にパートナーシップ宣誓制度を開始していますが、自治体がパートナーとして認めてくれることは私たちにとって明るい希望です。こうした制度や取り組みは、LGBTQ プラスの人がどこに住むかを決める指標にもなると思います。分かり合うために、アライになろう。ALLY。アライとは、LGBTQ プラスについて理解し、支援する人たちのことです。理解を深め、寄り添う気持ちが大切です。アウティングをしない。アウティングは、LGBTQ プラスであることを本人の許可なく他人に話すこと。誰にどこまで話してよいか本人に確認し、それ以外に言いふらしてはいけません。インフォメーション。男女平等参画推進と多様性の尊重のためには、お互いを認め合う気持ちが大切です。一人一人が意識して行動することが、自分らしく暮らせる住みよい町へとつながります。家庭や地域、職場などで自分にできることから始めてください。また、様々な相談先があります。困った時は一人で抱え込まず、電話してください。メッセージ担当者より。写真説明。二人の女性がレインボーフラッグを手に微笑んでいます。説明終わり。女性相談、予約優先。DV から日常生活での困りごとまで、女性が抱える様々な悩みや問題について、専門の女性相談員が受けます。来所でも相談課。日時、月曜から金曜、9時30分から12時、13時30分から16時。問い合わせ、 市民共同課、電話 046-873-5531、女性相談専用。男性のための DV 相談、神奈川県配偶者暴力相談支援センター。被害者相談、日時月曜から金曜9時から21時、電話045-662-4530。 DV に悩む男性のための相談、日時月曜木曜18時から21時、電話045-662-4531。家庭児童相談、18歳未満の子どもに関する悩みや困りごとについて誰でも相談できます。来所でも相談可。日時月曜から金曜8時30分から17時。問い合わせ、子ども相談室、子育て支援課。電話ファックス046-871-8801。寄り添いホットライン、性別の違和や同性愛についての相談。電話0120-279-338。24時間365日対応。パートナーシップ宣誓制度受付中。広く多様性に配慮するために、同性カップルに限らず、事実婚やトランスジェンダーなど異性間のカップルも宣誓できます。宣誓された2人には宣誓証明書を交付します。パートナーシップ宣誓証明書とレインボーフラッグ、二次元コードが添えられています。リーフレットを配布中。男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例の基本理念や禁止事項などをわかりやすく説明したリーフレットを配布しています。場所、社会教育課、市民共同課。条例の全文、二次元コードが添えられています。写真説明。リーフレットの表紙、一人一人が自分らしくと書かれ、たくさんの人たちのイラストが描かれています。説明終わり。子育て支援センターで開催中、お父さんの日、予約制。お父さん同士気軽におしゃべり、パパ友の輪を広げて子育てをもっと楽しもう。日時毎月第1、第3土曜10時から11時30分。申し込み問い合わせ、子育て支援センター。電話046-871-5001。写真説明。お父さんの日の様子。床に座り、子供も交えておしゃべりをしているようです。説明終わり。